これとっても不思議なことだと思います。2節で主からの命令、立ってニネベに叫べ。でここでも船長から立って叫べと、まあ、ドキッとするような言葉なんです。主から逃げてるはずだけれども、でも全然関係のない異国人の船長から言われるっていう。でもこれを見た時に私はやっぱりこういうことってあるんじゃないかなと思いました。というか、あの木森先生が似たようなことを3週間前に言っていたのを覚えているでしょうか。あの木森先生がドラマを見ていて、長澤まさみがあの何もしてないじゃないっていう言葉から、あのそういうことを教えられたっていうふうに、あの、まあ、冗談っぽく言ってましたけれども、あの本当にですね、こういう、まあ、神様がおっしゃったことを人を通して、まあ、繰り返す、そういうことを人を通して神様がその主の御旨を伝えようとする、これ2回目ですから、ある意味しつこい神様ではありますけれども、あのそういうことをですね、こういうあの不思議なあのところですけれども、神様の技があると思っています。で今日ですね、あの全部読んでいただいて、この後も船乗りとヨナのやり取りは続いていくんです。で嵐の原因、犯人探しします、くじを引く、そしてヨナがそれに当たってしまってヨナは海に投げ込まれる、そういうことがあります。でこの船のやり取り、そしてまた2章の魚の腹の中の祈り、それは来週にしたいと思います。今日は改めてですね、このヨナのヨナ書から考えることは何なのかということを、思いを巡らしたいと思うんです。これ逃げたということから始まる不思議なヨナ書です。どうして逃げたのか、エレミア・モーセのようでありません、口で嫌ですと言ったわけではないんです。ただ書いてあるのは3節の最後のところに、まあ、主の御顔を避けて、それだけなんです。これもですね、聖書の一番最初に出てくる表現で、あのそよ風の吹く頃ですね、彼らは園を歩き回られる神である主のこと声を聞いたっていう、アダムとエヴァのところで、けれども人は、その妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したですね、そういうことがあのと同じ言葉です。で、あの、まあ、今読んでいただいたようにですね、これヨナがニネベに行かなかった理由が一章ではわからないんです。でこれ2章でも書いてありません。で3章でも明らかにされないんです。これ最後の最後4章でようやくですね、ヨナ自身がニネベに行かなかった理由というのを語ります。ヨナの4章のヨナの告白で初めてわかる、そういう、まあ、サスペンス的なところがあるんです。これをですね、4章先に話さないと今日の話がつながらないので、4章のヨナの言葉を見ていきたいと思います。ヨナは4章の2節のところでこのように言っています。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです。この後ですけれども、あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。これがヨナの思いだったんです。ヨナはニネベの人がですね、ニネベの民が、彼らは悪人なんだからそのまま神の裁きを受けて滅べばいいと、そういうふうに考えていた。でも神様がそういう憐れみを持っているお方であるということを知っていて、それで自分は嫌だと言ったんです。 これ他の預言者とやっぱり本当に異なると思います。他の預言者は自分の足りなさとかそういうところ弱さとかで、そこに行けないということを言ったんですけれども、ヨナは自分がどうこうというよりも神様がこういうお方だから私は預言ができない、したくない、そのように言ったんです。やっぱりこれこの言葉が出てくる背景ですね、2つあると思います。でこれ1つは、ニネベがですね敵であったということです。でこういうヨナの思いを聞いて私たちどう思うでしょうか。これ少し立ち止まって考えたいと思います。これニネベの民がですね悪というよりは敵といった方が分かりやすいかもしれません。私たち簡単に敵を許せるでしょうか、愛せるでしょうか。とても難しいことだと思います。長きにわたって、そういう方が いる、そういう人もいると思います。許したいと心では思っていてもなかなかそれができない、いつ私はこの人を許せるのだろうか、そういう日を本当に祈りながら待つ、そういうこともあるんじゃないかと思います。でヨナにとってニネベ、アッシリア、国を破滅させようとしている命の危険がある相手だったんです。仲違いをしているとかそういう私たちが日頃抱くような感情のレベルではない相手です。皆さんにそういう相手が仮にいたとしたら平穏にはいることができないと思います。ヨナが滅んでしまえばいい、そういう思う気持ちはそういうところから出てきてるんです。でもう一つですけれども、これヨナの心を占めていた思いはやはりこれ自分が信じる神はイスラエルの神である、他の国の神ではない、他の民にとって神の恵みは必要でない、そういう先民意識あったはずなんです。でこれヨナが特別に持っていたものではなくって、これ当時のほとんどのイスラエルの民が持っていた、狭いというか、排他的な思想、そういうのがあったはずです。なかなかユダヤ人から異邦人へとその思い超えられないものでした。そういう文化で徹底的に育った人が異邦人世界へと向かっていくのは新約聖書を見ても大変なことでした。使徒の働きを見てもそういう葛藤が見えますし、とってもそれは根強いんです。ですからヨナはニネベの民に神の言葉を語る必要性も感じないし、責任も感じてないんです。そういう中で神様は敵に、異邦の民に悔い改めのチャンスを与えようとしているんです。それがヨナは分からなかった、耐え難かった。変な話なんですけれども、神様があまりにも寛容なお方であることに怒ってるんです。ここにヨナ書の目的テーマがあると言えます。ヨナの逃避、神に対する憤り、そういうものを通して反対に限界のない、あまりに寛容すぎると思えるほどの神の愛を示そうとしている、そういう書物です。新約聖書にそれはある意味で続きがある箇所です。好き勝手に生きる息子がいて、父親はその息子を愛し続けた、待ち続けた。そういうですね、弟に対するあまりにも寛容な態度に、父の態度に、兄は怒って家に入ろうともしなかった。永遠の愛ですね、本当に神の愛というのが誤解を恐れずに言えばしつこい愛です。嵐が起きて船に乗って逃げようとするヨナに、それでも神様は関わりを続けようとしてくださっております。もうヨナがこんなだから別の人に、そういうことにもならない神様です。どこまでもヨナを見捨てない、主は御顔を避けたとアダムとエバに、あなたはどこにいるかと、呼びかけました。 そういう神様は不従順な信仰者を徹底的に探し求めて、また元いた場所に戻そうとしてくださる、そういうお方です。どんなに私たちが愚かな失敗をしても神の御顔をすぐに避ける、そんな私たちでも私たちを見捨てることなく交わりを求め、ひたすら探してくださるお方です。忍耐強い私たちが神に立ち返る、それをずっと待っているお方です。それを煩わしいと感じるのか、神の愛として受け止めることができるのか、それぞれが問われる場所だと思います。私たち神の愛を知ってるから、知ったからキリスト者になりました。その愛をどれほど知ってるでしょうか、ここでは問われているような気がします。人間の限界のある愛によって神の愛想像すること難しいです。神様のある意味でのしつこさ、ご計画、そういうものがこんな短い箇所に本当に多く散りばめられております。ヨナ書のテーマ、寛容すぎるほどの愛、探し続け関わり続けてくださる神様、待ち続けてくださる神様、放蕩息子の弟ですね、ひたすら待ち続けてくださる神の愛を覚えさせられます。お祈りをいたします。